何者のおわしますかは知らねども、ただかたじけなさに涙こぼるっていう歌を思い起こしています。正確にその通りだったかどうだかわかんないですけれども、あるいは誰の歌だったか忘れましたが、伊勢神宮に行った時の歌だということを覚えています。私もそのお伊勢さんに行ったことがあるんですけれども、確かに何かこの木や林にこう囲まれた背後にある神殿というのを見るとですね、そういう、こう荘厳な思いっていうのにとらわれるのには間違いはないのですけれども、ここにですね、典型的な日本人の神官、神に対する見方が現れています。ただ何か荘厳なありがたい方がそこにおられるっていう、そのイメージはどちらかというとスタティック、この静的静か、あんまりダイナミックじゃないですね。そこ行かないと神様に会えないっていう、で普段はあんまり関係ないけども何かの時にそこ行って頼めば何とかしてくださる神様っていうようなイメージがとても強いと思います。キリスト者である私たちもそういう神官に動かされる可能性があるような気がいたします。普段はあんまり神様に用事がなくて関係がなくて、礼拝の時だけ神様っていう風な感じになってしまうっていうのも、これはある意味で日本的な神信仰の表れかもしれません。今日の与えられたテキスト、出エジプト記の3章の1節から15節というのは、この聖書全体の中でですね、神とはどんな方であるかっていうことを最も明確に集中して示している箇所だというふうに思います。私たちが信ずる神様とはどういう方なのかっていうことがこんなに明確に示されている箇所っていうのは他にはないんじゃないかと思うぐらい、ある意味でとっても大事な箇所です。物語はモーセがエジプトで苦労を続けているイスラエルの民、奴隷状態のイスラエルの民を導き出すために行けというふうに神様に命じられる。ですから新旧約聖書の見出しにはモーセの証明と書いてありますね。モーセが神様からそういう命令をいただく場面というふうになっているわけですが、ここでですね、まあちょっと聖書研究的なことに触れてしまいますけれども、この3章の4節では神様のことを主はとこう書いてあります。ところが6節には神は続けて言われた。で7節からはまた主は主っていうふうになっていて、から9節以降ではまた神に変わるんですね。これはつまり主というふうに訳されている言葉はヤーウェっていう言葉で、神と訳されている言葉はエロヒームっていう呼び方が違うんですね。でそれぞれにそういう使い方をしている資料っていうのは別にある。だからこれがこう組み合わされてできている話だということになるわけですけれども、特にその主っていうふうに訳されているその資料ヤーウェ資料っていうのは創世記の2章のあのエデンの園の物語と共通いたしますが、とても擬人的に神様を表現するんです、ね、その歩むことがこの三章、創世記の3章ではですね、禁断のあの善悪の知識の実を食べてしまったアダムとイブが神が歩んで来られる音を聞いて、それで身を隠したなって書いてある。ガサゴソッとこう歩いてくる神様っていうね、 ここもそうですね。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。そういうふうにこの神様を捉えて、とっても身近な捉え方をするんですね。そして人間と同じような感じで神様を捉えるわけですが、しかしそこで、ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから、この靴を脱ぐっていうのはいろんな意味を持っているそうです。標準の意味を表す、あなたに服従しますっていうね、あるいはこの特別の聖なる場所だから、あなたが主ですっていうことを表すため、謙遜を表すとかですね。今でもイスラムの人たちは礼拝の時に靴を脱ぐね、そういうことをしているそうです。ですから靴を脱ぎなさいっていうのは特別の印です。私が語りかけてるぞっていう、神が現れてるっていうことを意味するわけですが、それに続いて今度は神は続けて言われた、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これが今日の箇所に示された、あるいは聖書全体で示している神っていうことを表す典型的な表現の第一です。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというのは、今度私流に一言で表現をしてしまうと、歴史の主である、つまり時々刻々いつもいる神、変わらずですね、その時その時ね。だからアブラハムっていうのはモーセのもちろん先祖ですね、一番最初の先祖、アブラハムの時も一緒におり、その次のアブラハムが死んで次のイサクになった時にも共におり、そしてその後のヤコブにも共にいたっていう、これがいわゆる神々との決定的な違いです。いわゆる神々は出来事の神です、ね、日本で言えばお産の時にはこの神様、縁結びはこの神様、受験はこの神様っていうね、そういう出来事の神様なんですけれども、聖書の神は出来事の神様ではなくて歴史全体を導いているんです。ですから創世記の一章の一節、一番初めが、初めに神は天地を創造されたっていう歴史の最初っていうね、その意味を持っています。ですから時の流れということと関係がある。聖書の神を信じるっていうことはどうしても必然的にですね、私たちの自分の歴史ということをしっかり見据えるということと関係するんです。どうもキリスト教2000年の伝統の中でこの大事な神の見方がちょっと薄れてきているような感じを受け止めるのです。それはどうしてかというと、あまりにもキリスト教が道徳的になりすぎた、あるいは立法的、ねばならない、こうしなければならないっていうね、それとそういう道徳的になりすぎたっていうことは、これが良いことでこれが悪いことっていう、そういう分け方の考え方をするようになった。ですからこの歴史全体として見るよりは、いつも私のしたことは良いことだったんだろうか、悪いことだったんだろうかというふうに判定する、この出来事は良かったんだろうか悪かったんだろうかっていう判定をするね。しかし創世記の2章のエデンの園で神様がアダムに命令された、善悪の知識の木からは取って食べるなというふうに言われたっていう、それはそれを食べると死ぬぞっていうふうに言われたのは、人間だけが持っているその善悪の判断っていうのは人間中心に決めたら死ぬぞと、傲慢になって見当違いをする、本当の善悪を知っているのは神様以外ないぞっ っていうことを意味してるわけですね。だから善悪で分けちゃいけない、これは宗教といえども善悪で分けるっていうのは間違いなんだ。だけど残念ながら唯一信教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教、みんな善悪で分ける傾向があります。ですからこの2000年の歴史の中でその唯一信教同士が大変仲が悪かった、相手を滅ぼしやっつけるっていうね、そういう自分たちこそ正しいっていう思いにとらわれたから。だからその3つの唯一信教皆アブラハムを先祖にしてるわけですから、この出エジプト記に示されてる、あるいは旧約創世記に示されてる神っていうものをもっぺんしっかり受け止め直す必要があるんですね。どんな時にも共にいてくださる神っていうのは、私たちがあれは良かったなっていうことが必ずしも歴史の流れの中で良かったかどうかは分からんぞっていう、あんな辛い嫌なことなかったっていうことが歴史の流れの中では人間の感覚であれがあったからこそ良かったのだっていうふうに思えるということにもつながる。ということは私たちは今も歴史の中に生きてるわけです。時々刻々それぞれのですね。だからそれを自分でいい悪いで判定してしまうんじゃなくて、もっと端的に言えばパウロがローマの信徒への手紙の中で、神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益としてくださるというふうに書いてね。どんな出来事も必ず最後のところで神に栄光を期することができるようになる。この地上の生を終える時に本当に神様ありがとう、素晴らしい一生でしたと言える歩みをさせてくださるっていうね、何が起こるか起こらないかっていうことに一喜一憂しなくていい。ところが道徳的な宗教っていうのはねばならないがくっついてるから、いつも脅迫感に襲われてるんですね。あるいは逆のコンプレックスです。私はダメダメなんだ、いいことちっともできてないっていうふうな、そういうコンプレックスに、そういう状態に陥っている時には、私らしさというのが、神様がせっかく作ってくださった私らしさが生きてこないということになるわけですね。神様がせっかくその個性を作ってそれを生かそうとしてらっしゃるのに、自分で勝手にいい悪いを判断します。それが神の前における罪ということです。神様はそう考えてないのに、こっちで勝手にいい悪いを、だからその神の座を犯すということを罪、見当外れっていうのが罪ですね。だからいい悪いじゃないんです。ところがキリスト教もそういう意味で罪ということをいい悪いで判断するようにしてきましたから、どこか窮屈になったり傲慢になったりしたんです。ここのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるっていうこの表現、神は歴史の神なのだ、歴史を動かしている神、あるいは歴史を通して愛を示される神、これはその次のですね、モーセが分かりましたと、そのとんでもないことをしないといけないんだけれども、でも人々のせいにしたんです。本当はモーセが知りたかったんです。あなたはどういう方ですかっていうのをね、知りたかったんですけども、人々がこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私にみんなを連れ出せって命じられたぞってこうみんなに言いに行った時に、その神はどういう神なんですかって聞かれたらどう答えたらいいんでしょうっていう、人のせいにして彼はその神の意味を問う。そうするとその答え、これが第2位です。今日のね、神の定義のね、分かるような分からんような言葉です。この翻訳は古来ずっと聖書学者たちが迷ってきた表現ですね。14節に、神はモーセに、私はある、私はあるというものだ。これは私たちの普通の言葉でちょっとピンとこない、日本語で普段ね、 私はあるなんて言い方絶対しないですからね。私はあるって言ったら何があるのってそういうふうに反応せざるを得ない、そういう言い方です。ですから厳密に言うと私はあるという表現は日本語じゃない、直訳調。これはもうほとほと困ってこういうふうに訳したんだと思うんですが、日本語ではないというふうに思うんですね。むしろそれを日本語に直されたのが左近清先生が、そこのところをですねこういうふうに日本語に直しておられるんですね。私がいるのだ、確かにいるのだっていうね、私がいる、確かにいる、それでつまりここにいるっていう、どんな時にもここにいるというか、私はあると、その文法的に見るともっと別のニュアンスがあるようなんですね。この表現をイエス様も使っているところがある。新約でヨハネによる福音書のですね13章の19節にそっくりこの旧約の神様の定義を使ってます。ヨハネの13章の19節に、ことの起こる前に今言っておく、ことが起こった時私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。これも厳密に言うと日本語になってないから私たちにはちょっとピンとこない、私はあるなんていう使い方しませんからね。しかしそのまあ頭のいい学者たちが寄ってたかって一生懸命ここをどう翻訳したらいいかっていうふうに考えた末での結論でしょうから、これ以外にはどうにも表現のしようがないというニュアンスだったんでしょうね。つまりこの感覚を生かしたのがヨハネによる福音書のイエスの言葉。もし興味があればご自分で調べてくださるといいと思うんですが、ヨハネによる福音書でイエス様は自分のことをですね、私は何々であるとおっしゃってるのがどれだけあるかっていうのを数えてみていただくと、たくさんあることにお気づきのはずです。私は羊の門であるとか、私は命のパンであるとか、あるいは私は真理であり命であり、道であり真理であり命であるですね。私は何々であるっていう表現、ヨハネによる福音書のこれ特徴です。そういうことがざっといくつもあります。これを拾って全部でいくつあるかっていうのをちょっと数えてみるっていうのもちょっと面白いと思うんですが、それも今のこの出エジプト記の私はあるというふうに神様はおっしゃったということと関係があるんです。つまりここにいるっていうことはもう少し別の言葉で言うと共にいるということ、常に共にいる、これがまたイエス様の意味とぴったりだと、ね、クリスマスが近づいてまいりますね。でマタイの福音書の一章の終わりでこの子をイエスと名付けなさいっていうふうに、天使が言ったっていう、それはインマヌエルと唱えられる、つまり神が共におられる。だから私はあるということが人々に分かるためっていうのは、私がいつも共にいるということが分かるためっていう、そこにつながると考えていいかもしれません。それをですね犬飼美智子さん、この人の言葉は難解なんですけれども非常に分厚い本、これを聖書を旅するっていうね、こんな分厚い本があります。中央公論社から出されてシリーズで全部で10巻作るっていう、まだ私は2巻しか持ってないんです、まだ出てないんですね。その旧約古代史の流れ、旧約聖書っていう部分でですね、ここの箇所を犬飼さんはこういうふうに説明してらっしゃるんです。私はあるもの、それは今後お前たちが体験する日々を通して少しずつ知ってゆくもの、これからね、この お前たち、私たちが体験する日々を通して少しずつ知っていくものっていう、自分の日々の体験っていうものをしっかり振り返っていないと、私はあるという方はわからないよと。つまり歴史に対する洞察力というのが信仰と言ってもいいんです。また別の時に引用しますけども、偶然ですけれども犬飼さんはこのずっと少し後ろのところでですね、私に言わせると聖書の読み方はっていうふうに言ってらっしゃるのが、私が聖書研究会で言ってるのと全部ぴったり同じだったので意を強くしたんです。この軸に、軸だけで読んじゃいけないというね、軸だけでとらわれて読むなという、その軸の背景にあるそれは何を意味し言おうとしているのかということを洞察しろと、あるいはこの文章を通して著者は何を言おうとしたんだろうということを洞察しろっていう、これは私は聖書研究で繰り返し言っていることです。だから軸だけで読んでいてはいけない、あるいは聖書研究の時にもみんなで一緒にいろんな考えを出し合って話し合うわけです。これどういうことなんだろうって、そうするといろんな人の表現でいろんな取り方があるんだなって、それでまた洞察力っていうのを深めていくということは、今度は一人一人を見た時にも、私たちはその人の表だけで見ない、その人のしていることだけで見ない、その背後にあるものを洞察する、歴史を洞察する、それをきちんとなさったのがイエス様だったんだ。だからその当時の人々は表で見るわけでしょ、売春婦ダメ、酒税人ダメ、ね、羊飼いなんか汚れたものって、そういうふうに見ようともしないんだけども、イエスはそれらの人々をも見るときに、一人の人として見ると人に歴史ありです。だから売春婦を見たときだって、この人の歴史どういうことがあったんだろう、つらい何かあったんだろうなっていうふうに見る、それが愛ということです。だから愛というのは固い表現をすると歴史の需要っていうふうに言ってもいい、自分の歴史を需要するのと一緒にですね、人の歴史を需要する、いい悪いで言うんじゃないんです。神はその歴史を受容しておられて、必ずそれを万事益とするようにしようとしておられるっていう、そのことを私たちが伝えていくっていうことが伝道という証ということなんで、シャニムにですね、改心させて、そして決心させて、で洗礼を受けさせるっていうこととは違うですね。神様の祝福っていうのは、神様がおいおいおいおい、それ違うだろう、ほら俺がこれだけ言ってるのに、あの出来事で示したのにお前まだ気がつかないのかっていう、そういう神様のなんて言いますか、つぶやきっていうのか、そのことが想像できるようになるっていう、それが逆に今度は心のゆとりを生んで、それがユーモアにもつながる。デーゲン先生もそういう言い方します。ユーモアとは、自分が自分を笑うことができるゆとり、ね、そしてそのユーモアは人を必ずほっとさせる、ダジャレと全く違う。だから自分をどのように見てるかっていうね、自分の弱さや欠点を自分がおおらかに捉えて笑うっていう時に、それを聞いた他の人はほっとする。そうすると、私だってこうなんだっていう、それから交わりは深まってくる。ですから本当のユーモアは人を救うんですね。あるいはユーモアにまで至らなきゃいけない。霊賢先生のユーモアっていうその定義いくつか見るとそうですね。そして常にそこにいる人たちに対して何かほっとさせるようにっていう、そうしてほっとする言葉を一生懸命探している人っていうね、それがユーモアとも言えるんですね。 まあ、少しそれましたけれども、犬飼さんがですね、お前たちが体験する日々を通して少しずつ知っていくもの、つまり日々の体験が神を知るということとつながるんです。ですから何者もおわすか知らねえと思って、そのなんかね、そういうその時にピーンときたって、ああそこへ神様いるっていうんじゃなくて、私たちの歴史の中で、ああこのことはサインかな、違うのかなって、そういう洞察を絶えず巡らしているっていうことが信仰、そのことによって絶えず自分をもう一遍見直すということですね。それが私たちを本当に自由にする。ですからそのプロセスが出エジプト記、モーセの人々を導き出す物語につながっているというふうに考えていいと思いますね。そういう神様、歴史を導き、私たちと常に共にいてくださる、常にここにいる神ということを受け止めると、私たちの生き方が少し違ってくると思うんです。そしてさっき言いましたように、もう何が起こってもいいやっていう、いい意味の開き直りが生まれてくるでしょう。久しぶりに星野富弘さんの詩を引用しますけども、今年の4月にまた新しいあなたの手のひらっていう詩集が出ましたね。で、まあこれまでに書かれたものを持ってまた新たに編集しているものですが、その中にですね、こんな詩があります。あなたは私が考えていたような方ではなかった。あなたは私が思っていた方からは来なかった。私が願ったようにはしてくれなかった。しかしあなたは私が望んだ何倍ものことをしてくださっていた。つまり歴史をずっと振り返っているっていうね、そのゆとりです。だからその時その時に私がもっとこうなったらとかって思ってる、それが大概ではぐらかされた。でとんでもない、彼にとってはでとんでもないことまで起こった。だけどそういうことを超えて今振り返ってみたら、私が望んだ何倍ものことをしてくださっていた、これからもそうだろうっていう、これが信仰なのです。お祈りしましょう。天の神様、今日もありがとうございました。私たちはどうしてもあなたを自分の思うように使いたくなってしまう愚かなものです。しかし最善の知恵と、そして全能の力をお持ちの方はあなたでいらっしゃいました。しかも私たちの知恵をはるかに超えた素晴らしい知恵を持っていらっしゃいますから、私たちがその時その時に自分の価値観で一喜一憂いたしますけれども、いつもあなたが最善を成したものと信じ抜いていくことができますように。そしていつもあなたの前には滑稽なことばかりしている自分を同じ目で、滑稽な自分を笑うゆとりが生まれるようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。